どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の4章をお開きください。ヨハネの福音書4章、今日皆さんがよくご存知の主イエスキリストとサマリアの女性の会話をご一緒に見てまいります。実はこの会話を通してイエス様が何をなさろうとしたかというと、イエス様はこの女性を救いへと導こうとされています。そしてこの女性は救いへと導かれていきます。今から私たちはこの皆さんがよくご存知のこの箇所を学んでいくわけですけれども、この箇所を通しておそらく皆さんは改めて主の偉大さに気づかれると思います。どんなに素晴らしい神様が私たちの神なのかに、またクリスチャンである皆さんはどのようにしてこの福音を伝えていくべきなのか、イエス様のその伝道から私たちは学ぶところがあります。またこの中でもしまだこの救いをお受けになっていらっしゃらない方がいらっしゃるとしたら、今日はその機会を神様あなたに与えてくださいます。大切なこのメッセージをご一緒に見ていきましょう。このイエス様とこの女性の会話が私たちに4つの大切なことを教えてくれます。今からそれをご一緒に見てまいります。まず1つ目、この出来事は私たちに神様の愛、主の愛を教えてくれます。まず1節のところから9節までです。お読みします。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。神様の愛がここに記されてってお話しました。しかもその愛っていうのが無条件の愛であることを我々見て取ることができます。最後の9節をご覧いただきますと、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったとあります。何かあったわけです。で、何があったかって、特に2つのことを皆さんに今お話しします。なぜユダヤ人がサマリア人を憎んでいたのか。1つ目は彼らはユダヤ教を捨てた人々だったからです。ユダヤ教を捨てたんです。このサマリアの人々は自分たちのそのサマリアにあるゲルジム山の上に礼拝の場所を設けました。そして彼らはモーセ五書、創世記から始まって5つの本ですけれども、そのモーセ五書だけは受け入れたんですが、それ以外の旧約聖書の御言葉を全部彼らは受け入れなかった。しかもその最初の5つの本も自分たちの翻訳があったわけです。ですから彼らはそのユダヤ教の教えを捨ててしまったということで、当然ユダヤ人たちは彼らのことを嫌ったわけです。2つ目の理由は何かというと、それは彼らが異教の偶像崇拝者たちと結婚したことでした。皆さんもよく覚えてらっしゃるように、イスラエルは北の王国と南の王国がありました。北の王国イスラエルはアッシリアによって滅ぼされました。そして多くの人々はアッシリアへと引いていかれたわけです。アッシリアによる捕囚です。それが起こったのは紀元前の722年だと言われています。で、我々がすぐ考えてしまうのは、じゃあサマリアとかイスラエルにいた人々全てがいなくなったのかっていうと、実はそうじゃなかったんです。そこに残っている人々がいるんです。そしてそこにいろんな人々が入り込んできた。つまりこの誠の神を知らない偽りの神々を崇拝している人たちが入り込んできて、この残された人々と結婚したわけです。 そしてこの地域にこういった偶像崇拝が持ち込まれたわけです。ですからユダヤ人たちは彼らのことを嫌ってた、ね、そういったことがあったんです。イエス様はこの御言葉を我々見たようにユダヤを去って今度北のガリラヤに行こうとしたと書いてました。ガリラヤに行くためには2つのルートがあります。一つはヨルダン川という川の東側を通るルートです。これを通ると時間がかかります。一番の近道はこのサマリアの町を通ることだったんです。しかしさっきもお話したようにこのようにユダヤ人たちはサマリア人を憎んでいたしサマリアの土地が汚れたところだと思ってますからそこを通ろうとはしなかったわけです。でもイエス様と弟子たちは違ったんです。彼らはそこを通っていくんです。なぜかっていうとイエス様は彼らの必要を見てらっしゃった。ユダヤ人であろうとサマリア人であろうと誰であろうと全ての人々に救いが必要であることをイエス様はちゃんとご存知でありそしてわざわざその土地を通ってその人々にこの素晴らしい福音を伝えられたんです。そこには全く偏見はありませんでした。そこには差別がありませんでした。国籍が違えど人種が違えど関係ありません。イエス様は全ての人を愛してその人々にこの素晴らしい救いをお伝えになった。このサマリアの女性がこのイエスを見たときにすぐに彼がユダヤ人であることに気づいています。おそらくイエス様の着ておられた衣がその衣が特徴があったんでしょう。多分ユダヤ人のようにその房がついてた。それを見て多分すぐにこの人はユダヤ人だというふうに察したんでしょう。そこで今お読みしたように9節のところでなんでユダヤ人でありながら私に水を求めるんですかって彼女も驚いたわけです。しかしイエス様がわざとサマリアを通っていかれた。そしてこのスカルの井戸で彼女と話をしたには深い深い神様の愛がありました。この罪の中を歩んでいるこの女性をその罪から救い出し素晴らしい新しい永遠の命を与えるためだったわけです。ですからこのサマリアの町を通ったっていうのはイエス様ご自身が自ら行った選択でもありましたよね。別の選択肢もあったわけです。しかしイエス様は喜んでこのサマリアを通っていこうとした。このような霊的な必要をイエス様はご覧になったからです。我々信仰者もしっかりと覚えなきゃいけないことは皆さん私たちはいろんな国籍を持ってます。地上にあってでも我々はイエス・キリストの救いに預かったものとして天国に国籍を持つものとして生きてるんです。国籍は何であろうと人種が何であろうと私たちには関係のないことです。すべて神様によって作られ愛されている者たちです。私たちもそのような愛を実践することが必要です。イエス様はまさにそれを実践なさった。考えなきゃいけないのはそういう愛を持って我々は人々に接しているかどうか、また我々は本当に人々に対してこの救いが必要なんだとその彼らの霊的な必要に何とか応えようとそのような思いを持って歩んでいるかどうかです。我々が覚えなきゃいけないのはイエス様は私たちに大変な命令を与えられた。すべての作られたものに福音を語りなさいって、これは我々一人一人に与えられた命令です。しっかりとその働きをしていかなきゃいけませんよね。それは主ご自身が私たちに望まれたことであって、そしてあなたを神は助けてその働きに用いてくださる。でももし我々ができませんと言うならば覚えなきゃいけないことはその不信仰は神の前において罪だということです。神様がしなさいということをしないことは罪だし、してはいけないということをすることも罪です。すべての人にこの福音を語りなさいって、これは神ご自身の命令です。神の助けをいただきながらしっかりと我々もこの福音を述べ伝え続けていくこと、そのことをまず最初に我々は教えられます。二つ目に私たちが見たいのはこのイエス様との会話は主の恵みを私たちに教えてくれるものです。主の恵みです。十節のところからご覧くださいます。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、 あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲物を持っておられおいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にくださいって。まずこの箇所を我々が見るときに2つの水の話をしていることにお気づきになりますよね。一つは生ける水であり、もう一つは永遠の命への水というふうに書かれていました。生ける水、一体何の話をイエス様なさったのか。一番いい我々聖書解釈の方法というのは、その文脈を見ることであり、またその著者が書かれたことをその本の中で見出すことです。イエス様はこのヨハネの福音書の中でこの水について、生ける水について他にお話になっていらっしゃらないかというと、実は7章の中でそのことを話していらっしゃいます。ちょっと見てくださいます。7章の37節のところです。7章の37節のところからこうあります。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から次です、生ける水の川が流れ出るようになるって。出てきましたでしょ、生ける水の話です。しかもこの7章の中ではそれが一体何なのか教えてくれています。続けて見てください。39節です。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであると。7章はこの生ける水が聖霊なる神様の話であるということを教えてくれています。ですから少なくとも我々はこの4章の中を見るときに、この生ける水とイエス様がおっしゃった、それは聖霊なる神様のことであると、そういう結論を我々引き出すことができます。じゃあ2つ目のこの永遠の命への水、13節と14節に出てくるこの水は一体何を指しているのか。ご覧いただきますように2つのことがここに書いています。この永遠の命への水っていうのは2つの働きをします。一つは完全な満足を与えるって、ここに決して乾くことがないとありますでしょ。イエス様がこの伝道において最高の模範であるのは、イエス様はこの女性の一番の関心をご存知でした。彼女の関心は水だったんです。 H2O だったんです。そしてその水の話からイエス様はもっと大切なことを、つまり霊的な話を引き出していらっしゃる、はい、おそらく皆さんも伝道なさるときに人々の関心を掴んで、その関心から霊的な話をお話になっていらっしゃるかと思います。まさにイエス様はそうなしていらっしゃいますよね。そのようにしてイエス様はこの福音を語っていらっしゃる。この永遠の命への水っていうのは、その人に完全な満足を与えると。普通の H2 を飲んだらまた乾くんです。ところが私の与える水を飲む人は、決して乾くことがないって。この決してという言葉ですけれども、これは永遠にということです。ですからイエス様の約束は、私の水を飲む人は永遠に渇きを覚えることがないって。その人は永遠に満たされ続けるって。その人は神様が与える完全な満足を持って生きることができるって。お気になりました皆さん。それが神様の約束です。だからコリント第二の手紙の中で9章ですけども8節にパウロが、あなた方を常に全てのことに満ち足りてと、このような働きをなされる神の話をしています。ですからパウロもちゃんとそのことを分かっていました。 神の救いに預かった者たちには神様はこの約束をくださった。我々信仰者はどんな時にでも心からの満足を持って歩み続けることができるって。クリスチャンの皆さん、ぜひ覚えてくださいね。それは神様のあなたに対する約束です。もしあなたの中にその満足がないとしたら、あなたは別の方向を見ている可能性があります。神様じゃなくて。こうして御言葉は私たちにこのような祝福を、約束を神は我々クリスチャンに与えてくださったことを示してくれています。ですからまずイエス様はここで、私の与える水はあなたが求めている H2O のように渇きを常にもたらすようなものではなくて、私の水を飲んだらその人は完全な満足を得ることができることを教えた。二つ目に、それは永遠の命を与えるものだとおっしゃっています。永遠の命への水が湧き出るとイエス様もおっしゃった。永遠の命をこの水はもたらすということです。だからすごい水の話をなさったわけですよ。当然 H2O の話じゃない。イエス様が与えてくださる水は私たちの心を本当に満たしてくれて、どんな時にも満足を持って生きることができる、そういう生き方を与えてくれるだけじゃなくて、我々その水を飲む者に永遠の命をもたらすものだって、そのことをイエス様はここでこの女性にお話になった。ですからこういうことです。皆さん、生ける水にしても、またこの永遠の命への水にしても同じことを言ってるんです。救いの話です。聖霊なる神様によってもたらされるその永遠の命、救いの話なんです。ちょっと質問ですけど、いつ私たちクリスチャンは聖霊なる神様をいただきました？いつ聖霊なる神をいただきました？主イエスキリストを信じて救われた時でしょ。聖霊はそうしてあなたを救うだけじゃない、あなたを生まれ変わらせるだけじゃない、このような全てに満ち足りた生活をあなたにもたらしてくれる。ですからここでイエス様がこの女性にお話になったことっていうのは、このような素晴らしい救い、それがあることをお話になるんです。でもう一度見ていただきたいのは、この十節のところもう一度見てください。ます、もしあなた方が神のもしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方で求めたでしょうと言いました。明らかですよね。女性はこのイエスが一体誰であるかが分かってなかった。もしこの方が誰であるか、後でイエス様それを明らかにするんですが、この方が神であること、この方が救い主であることを分かっていたなら、彼女の方でその救いを求めたろうって。で、この救いに関してイエス様がおっしゃっています。あなたが神の賜物を知りって。イエス様がおっしゃっているのは、この命の水っていうのは神様からのギフトであるって。あなたが一生懸命努力をして勝ち取るものではないんです。神が一方的に求める人に与えてくれるものです。だから聖書の中では繰り返し、乾いているものは私のところに来て飲みなさいって言ってます。救いが必要なんですって。どうぞ私の罪を許してくださいというものは、神のもとに行くときに、このイエスのもとに行くときに、この方が許してくださる。そのことをイエス様はここでお話になっているんです。ですから、このような素晴らしい救いがあることをお話になった。で、ここまで話した後で、ちょっと16節見てください。女性はまだよくイエス様の言ってることがよく分かってません。ね、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいに。まだ彼女は H2O の話をするわけです。便利な水だよなって。これをいただいたらもう汲みに来ることがないんだ。その話を彼女がしたにもかかわらず、イエス様は16節のところでこう言ってますでしょ。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいって。なんか話がつながっていないようです。ところが全てのことをご存知であり、 完全な主は核心の部分に触れていくんです。この16節のところから24節までは今度は主の招きが記されています。主がこの罪の中を歩んでいる女性を救いへと導いていかれるんです。どんなふうに導いていったのか、今お読みしたこの16節は我々に教えてくれます。彼女の罪を暴露するんです。彼女の罪を明らかにしたんです。彼女自身に主がもうすでにご存知である彼女の罪に汚れた本当の姿を晒そうとするわけです。夫を呼んできなさいって。そうすると彼女はこう答えます。17節、女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様が褒めてらっしゃるのは一つだけあるんです。彼女が正直だったことです。しかしイエス様は彼女の罪を褒めておられない。彼女は離婚と再婚を繰り返すんです。しかも彼女が今生活をしている人は彼女の夫ではなかったって。つまり皆さん、世の中がどんなふうに言おうと同性は罪です。結婚していない者たちが一緒に住むということは聖書の御言葉を見るならば罪です。明確にそのことを御言葉を我々に教えてくれます。イエス様がここでなさったことは何かというと、彼女が不貧困の罪を犯していることを明らかにしたんです。そして彼女にはその罪から清められることが必要であることを示していかれるんです。で、非常に素晴らしいことというのは、彼女がこのようにして罪がイエス様によって示されるわけですけれども、その彼女の応答を見てくださいます。18節のところにイエス様がこの罪を明らかにしたところが記されているんですけれども、彼女は言うのはただあなたは預言者ですとしか言わなかった。いろんな反応がありますでしょ。罪が明らかにされるときに言い訳をする者たちがいます。彼女もできたんです。ここで私は悪くないんですと、私を騙す男たちが悪いんですということも言えたでしょうし、私の生まれた環境がとか生い立ちに問題があるんだというような言い訳もできたでしょう。彼女はそんなことしてません。罪の転嫁をしてない、誰かのせいにしてないんです。彼女はイエス様から指摘されたときに、彼女はそのことが真実であることを認めています。だから面白いことが起こるんです。見てください。19節と20節、女は言った。先生、あなたは預言者だと思う。これは何を意味しているかってお気づきになるでしょう。自分自身が隠しておいたこと、彼女は人と会いたくないんです。ですからこんな6時、つまり真昼に12時頃に井戸に水なんか汲みに来ないんです。暑すぎるから。でも彼女はその時間に来れば誰にも会わないことを知ってるんです。自分の恥を晒したくない。彼女はそうして人々と距離を取りながら生活をしてた。イエス様が彼女の罪を明らかにしたときに、あなたは預言者です。なぜかって、私のそんな隠れた全てのことをあなたはご存知だから、初対面のあなたが私の全ての罪を明らかにしたから。彼女はこのようにしか言えなかったんです。で、20節の見方を見てください。彼女はこう続けて言うんです。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われますって。なんでこんな話になってるのかって、罪が示された彼女はその罪が許されたいと願うんです。で、彼女が考えたことは自分が知っている方法での許しなんです。つまり人間による許しです。まず彼女が最初に言ったことは何だったかって、場所をイエス様に尋ねるんです。どこ行ったら私の罪を清めてもらえるんですか。これが彼女の質問だったわけです。 罪の許しを得るためにある特定の場所を彼女は考えるんです。我々はこのゲルジブザムだと言います。あなたたちユダヤ人はエルサレムだと言います。どこ行ったらいいんですか。面白いでしょ。罪が示されて、そしてその後彼女はその罪の清めが必要であることを確信し、そしてどうしたらいいのかということを問いかけてるんです、イエス様に。どこ行ったらいいんですか。このサマリアでいいんですか。エルサレムに行かなきゃいけないんですか。イエス様はそのことを否定なさってらっしゃいます。それがこの21節に出てきます。イエスは彼女に言われて、私の言うことを信じなさいと。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。どこの場所かと尋ねた彼女に対して、場所ではないとイエス様お答えになるんです。罪の許しを受けるためには、清めをいただくためには、どこか特定の場所に行く必要はないということを明らかにした。また同時に多くの人々がその当時いろんな宗教を信じてました。実はそこにも救いがないことをイエス様は指摘してらっしゃいます。22節見てください。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。イエス様はここで、救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝しています、ユダヤ人の話をするんです。そしてあなた方は知らないでサマリア人の話をしているんです。いいです。イエス様がまずここでおっしゃっていることっていうのは、この私たちはと、ユダヤ教ですよ、まさに、ね、彼らは真理を聞いて知ってるはずなんです。旧約聖書がありますもの、預言者がいましたもの、また救いはユダヤ人から出るとあるように、確かに救い主も彼らの中から生まれてきました。しかしそれでいて彼らはその真理を信じていなかったんです。確かに彼らは礼拝を下げてました。でもその礼拝も形式だけであって、心が伴っているものではありませんでした。だからイエス様は繰り返し繰り返し新約の中で彼らを非難していらっしゃる。でしたでしょ。確かに見た目は熱心だったかもしれない。しかし心は堅くなだったんです。そのようなイスラエルの心の様子、神はちゃんとご存知であり、それゆえに神はイスラエルを非難していらっしゃいます。例えば一つはアモス書の5章の中にその話が出てきます。21節のところから、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の代わりも私は嗅ぎたくない、たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれを喜ばない、あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない、あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ、私はあなた方の琴の音を聞きたくないとおっしゃっています。つまり神様はこのさまざまな礼拝を捧げているこのイスラエルに対して、聞きたくないって、あなたたちの歌も聞きたくない、あなたたちの賛美もあなたたちの生贄も私はそれらを嫌うって言うんです。なぜかわかるでしょ皆さん。その行いだけを見たら立派に見えるんです。問題は心だったんです。そのことをこの後でイエス様お話になります。じゃあサマリア人はどうだったかって、あなた方は知らないで礼拝していると、礼拝しているけどその礼拝というのは真理に基づいたものではないということです。確かに熱心に礼拝しているかもしれない、でも神の真理に基づいていない、人間の教えに基づいているんです。我々もそうだったでしょ。ひょっとしたらこの中でも熱心にいろんなものに手を合わせてこられた方いらっしゃるかもしれない。問題はそれが本当に真理かどうかです。皆さん、真理だというものは山ほどある。でも我々吟味しなきゃいけない、それが本当に神から出た真理なのか、それとも人間の教えなのか。 なぜこのサマリアの人々のこの信仰というのが神に喜ばれていなかったのか、非常にその理由を考えるときに、どうしても我々このことを覚えておかなきゃいけないことが一つあるんです。というのは、サマリアの人々を導いたそのリーダーに問題があったんです、ね、霊的リーダーに問題があったんです。誰が彼らを導いたのかって。その人物は名前は出てこないんですけども、大祭司エリヤシブの子エホヤダの子の一人だと書いてます。ちょっとややこしいですけども、大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人であるって。エホヤダの子の何人かいる子の中の一人です。この人が霊的リーダーだったんです。なぜ問題だったのか言いますよ。この人物はホロン人サヌバラテの娘と結婚してたんです。ますます混乱しますよね。誰なんそれと。このサヌバラテっていうのは、あのネヘミヤがエルサレムの城壁を再建するためにエルサレムに戻ってきました。そしてそのエルサレムの城壁を再建するときに、その働きを邪魔した神の敵なんです。これはいいです。この敵であった人物の娘とこの大祭司の子供の子供が結婚してるんです。想像つきますでしょ。どんな教えがそのサマリアに広がっていったのか。こういう人物が教えを説いたわけです。実際にエレミア書の13章の28節を見たときに、エレミアによってこの人物はエルサレムから追い出されたことが記されています。ですから皆さんね、たくさん私たちはこれが真理だというそういう声を聞きます。そういう教えに私たちは出会うことがあると思います。問題なのは、それが本当に神の教えなのかどうかです。イエス様はマタイの福音書の15章の中で、彼らが私を拝んでも無駄なことであるって、人間の教えを教えとして教えるだけだからって。神が求めてらっしゃるのは、神様のお言葉に沿って私たちが生きることです。だから我々はしっかりと神様のお言葉を見て、本当にこれが神の教えておられることかを吟味しなきゃいけない。神に喜んでいただこうとするならば、それが絶対条件です。今日私たちはこのサマリアの女とイエス様の会話を見ているわけですが、イエス様は彼女を救いへと導いていかれる。で、皆さん、この救いに関してもあなたが考えなきゃいけないのは、本当に神様があなたの罪を許してくださったかどうかです。許してくださったと思い込んでいる人はたくさんいます。私たちがしっかりと考えなきゃいけないのは、本当に神は私の罪を許してくださったのかどうかです。で、それに疑問がある方はどうぞ御言葉をご覧ください。そしてこの後イエス様はそのどうしたらいいのか教えてくれます。私たちは罪を許すことのできる唯一の神の教えを正しく知ること、それが必要です。人間はいろんな方法を持って天国に行けるって言います。でも本当に天国にあなたを導いてくれるのは神だけです。その神の教えにあなたは立つことが必要です。イエス様がここで彼らの礼拝を責められたのは、それは神の真理に基づいていなかったからです。今度は人の救いではなくて、神の救い、神の許しというもの、そのことがこの4章の23節と24節に出てきます。ご覧ください。非常に大切なところです。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。なん何の話をしているのか、もう一度全部の文脈を覚えてください。イエス様はこのサマリアの女性を救いへと導こうとされています。その中でイエス様はこのようにお話になったんです。 イエス様はどっか特別な場所に行ったら救われるんじゃないかと思っている彼女を正しく導こうとされました。いろんな人間の教え、宗教が人を救ってくれるんじゃないかと思っている、そういう多くの人々に対して、そうではないんだと、実はこれが神が備えた救いなんだということを明らかにここに示してくださっています。それは霊と誠による礼拝、それが必要だというんです。あなたの罪が許されるためには、あなたが救いに預かるには、それが必要だということをイエス様はここでこの女性に教えるんです。さっき見てきたような自分勝手な礼拝ではなくて、神が喜ばれる礼拝、そのことがここに記されていますね。ちょっとご一緒に見てみましょう。ここに礼拝者、礼拝、礼拝者、礼拝、礼拝と、もう礼拝という言葉が繰り返されていることに皆さんお気づきになるでしょう。礼拝とは一体何なのかです。皆さんのところにもその定義を記しておきました。簡単に言うならば、神に対して栄光、誉れ、感謝を捧げることです。礼拝とは神様に捧げるものです。なぜその栄光と誉れと感謝を捧げるかというと、この神だけがそれらを受けになるにふさわしいお方だからです。ちょっと皆さんに一つの例を示したいと思います。それは天使たちがどのように神様を礼拝しているかという姿です。黙示録の中にそのことが出てきますので、ちょっと黙示録の4章を開いてください。黙示録の4章の8節のところに4つの生き物の話が出てきます。それぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていたって、ね、これ何の存在か、どんな存在の話かっていうと、これは天使の話です。これは天使の中でもケルビムと呼ばれる天使の話です。じゃあこの天使が何をしているのかっていうと、昼も夜も絶え間なく神様を賛美している様子が8節の中に記されています。聖なるから、聖なるから、聖なるから、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方って、こうして天使は神を賛美している様子が記されています。その後9節、またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるときってね、皆さん、これが天使たちが成している技ですよ。この清い天使たちはこうして神様に栄光を期しているんです。こうして神様を礼拝しているんです。栄光と誉れと感謝を神に捧げているんです。そしてその様子を見ているこの24人の長老たちと、これは救われた者たちの代表ですけれども、彼らは何をしているか見てくださいます。24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、神の前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。こうして彼らは神を礼拝しているんです。そうしますとね、おそらく多くの皆さんご存知のように、礼拝というのは何かをもらうことじゃないです。彼らは神様を褒めたたえてるんです。礼拝というのは、皆さん覚えてください、神に対して栄光や誉れや感謝を捧げることです。さて、その定義に立てば、礼拝っていうのはクリスチャンしか捧げることができないことにお気づきになりますでしょ。だって本当に神様に感謝している人、神様によってなされた御業を感謝していると、それは我々クリスチャンだけです。ですからこの礼拝というのと救いというのは同義語です。イエス様はここでこの女性に対してこの救いを 示したイエス様はこの救いへと彼女を招いていらっしゃるんです。ここでイエス様はこの女性に対して神を礼拝する者になりなさいと。これまであなたたちは自分勝手な礼拝を捧げてた。でも神が喜ばれる礼拝を捧げる人になりなさい。この救いを受け入れなさいって。特に皆さんに注意いただきたいのはここに2つの言葉が出てきます。一つは礼、もう一つは誠という非常に大切なことです。でこの礼というのは確かに神は礼ですからと書かれています。でもこの礼と誠によるこの礼というのは神のことでもないし聖霊の話はありません。ここで言われているのは何かっていうと人間の霊の話です。もう別の言い方をすれば心の話です。つまりもしあなたが神に喜ばれる礼拝をしようとするんだったら大切なことはあなた自身の心だと言ってるんです。今まで見てきたのはどうでした？確かに行いにおいては素晴らしかったかもしれない。でも大切なものが欠けてるって見てきたじゃないですか。それ何だったか、心でしょ。イエス様はここで神を礼拝する人、神が喜ばれる礼拝を捧げる人はその心が神の前に正しくあることです。皆さんもよく覚えてらっしゃるように第一の戒めとして教えられていることは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいって。ただ神様を愛しますっていうことを口に出せばいいっていう話じゃないでしょ。心から内なるすべてを持ってこの神を愛しなさい。それが神様のあなたに与えておられる命令だって。ですから説明しなくてもいいはずです。神が望んでらっしゃるのはあなたの心なんです。あなたがどういう心でもって礼拝を捧げているかどうかです。もう一つは誠と記されています。誠という言葉は真理であ、また真理であったりまた真実という意味があります。ですからあなたの捧げる礼拝は神の真理に基づいたものでなければならないって。さっき見てきたのは自分勝手な礼拝だったんです。でも神がお喜びになるのは神の御言葉に沿った礼拝なんです、ね、神の御言葉が教えるその真理に基づいた礼拝です。だから我々はしっかりと聖書を学ぶことが必要なんです。もう一つ言えるのはね、真理だけじゃなくて真実です。つまり神様はあなたが捧げる礼拝が偽善的なものであることをお喜びにならないということです。あなたが本当に心から神様を崇めているその心からなる礼拝をお喜びになるということです。おそらく皆さんも神様のお言葉をお読みになっているときに、朝例えばディボーションをお持ちになっていらっしゃるとき、何度も皆さん経験されていると思うのは御言葉を開き御言葉を読んでいるときにその御言葉が示してくださる神の真理、そこに示される神様の偉大さを見たときにその場で神様あなたは素晴らしい方です、あなたは偉大な方ですと思わず内側からその神に対する感謝が出てくる、その畏敬の念があふれ出てくるって、そういう礼拝を神様はここで教えてらっしゃるんです。機械的な礼拝じゃないです。義務的な礼拝じゃないです。形式的な礼拝じゃないです。心からあふれ出てくる礼拝の話です。ダビデ王様も例えば詩篇の34篇の一節のところに、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があるって。なぜ彼の心に常に賛美があったのかって、神を見てたからですよ。神を見上げる時にそこにはその神に対する感謝が自然と生まれてきたって。だから神はダビデを喜ばれたんです。同じダビデが言っています。詩篇の63編の3節にも、あなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美しますって。神様あなたの恵みは私の命よりも素晴らしいって。だからあなたのなしてくださったこの素晴らしい御業に私はいつも賛美しますって、あなたを讃えますって。 詩編の16編の2節の中にも 私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他はありませんって。アーメンって言えます皆さん。私もそうですって。私の幸せはあなたです神様。あなた以外のところに幸せはありませんって。だからあなたと共にいることが私にとって喜びであり、あなたと共にいることが私の幸せなんですって。そんなふうに皆さんは主を称えていらっしゃいます？ダビデはそうして神様の素晴らしさを仰ぎ見、その神様を称えたんです。その称賛に値する神様だからです。この方はコラの子孫も詩編の43編の4節のところに、私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の御元に行き、盾ごとに合わせてあなたに褒め歌を讃えましょう。神よ私の神よって。お気になりました？私の最も喜びとする神の御元に行くって。この信仰の勇者たちは神の元にいることが喜びだったんです。神と共に歩むことが喜びだったんです。この方以外何も必要としなかった。彼らはいつも神様を見上げて、その偉大さを覚えて、その偉大さを心から神様に讃えてた、感謝してた。そういう礼拝を神様はお喜びになるって。いいです。心から湧き上がってくる礼拝です。それは神の真理が明らかにされることによって我々の心の中から出てくる神に対する応答です。皆さんにお尋ねしなきゃいけないな。今日皆さんは主を礼拝するために来られました？あなたの心は主への感謝と愛によって崇敬と畏敬の念にあふれてます？あなたは神と共にいることを心から喜んでいらっしゃいます？もしそうだったら、あなたはその心から神が受けるにふさわしい賛美を、感謝を、礼拝を捧げたはずです。でももしあなたが日曜日だから来なきゃいけないから、そのような思いでここに来られたんだったら、皆さんそこに座ってらっしゃっても、皆さんの心は神に対して何の感動も覚えてらっしゃらないでしょう。ただそこに座って時間が経過するのを待ってらっしゃるかもしれない。悲しいことに、そのような礼拝は神様喜んでお受けにならない。我々が考えなきゃいけないのは、私の礼拝を神様喜んでお受けくださっているかどうかです。私の礼拝を神様は喜んでくださっているかです。明らかに私たちの多くの先輩たちの礼拝を神様喜んでお受けになった。彼らの心が正しかったからです。じゃああなたがそのような礼拝を捧げることができるために、簡単に4つのことを言います。覚えてください。1つはまずこの救いに預かることです。救われなければ神に喜んでいただける礼拝を捧げることはできません。神に背を向けている人が神に喜ばれる礼拝を捧げることは不可能です。2つ目、罪を常に主に告白することです。罪を持ったまま神を喜ばせることはできません。どんな罪でも主の前に告白して、そして主を見上げることです。3つ目、御言葉を正しく学んで主をより深く知ることです。いいです。御言葉を学ぶ理由っていうのは、あなたの知識を蓄えてそれを自慢するためじゃない。あなたが御言葉を学ぶのは、あなたを愛してあなたを救ってくださった神を深く知ることです。どんな神が私を愛してくださったのか、どんな神が私と共にいてくださるのか、それを知るために御言葉を学んでいくんです。4つ目に、あなたを変えてくださる聖霊に常に満たされ続けることです。このあなたを変えてくださる聖霊なる神様に自分自身を委ねることです。主よ、どうぞ私を助けてくださいって。ジョー・マッカー先生はこんなこと言ってます。あなたの礼拝はあなたの聖書の知識によって影響されるんだって。あなたの礼拝はあなたの聖書の知識によって影響されるって。 あなたの礼拝は御言葉の理解に深まれば深まるほど、その礼拝はより素晴らしいものになっていくって。で、皆さん、御言葉が私たちに教えてくれる礼拝というのは、神を神として崇めることです。そのために私たちは神がどんなお方であるかというのを知ることが必要なんです。あなたがこの方を深く知れば知るほど、神が喜んでくださる礼拝があなたの内側から湧き上がってきます。だから御言葉を知るんです。だから主を知るんです。私は信仰を持って、そしてしばらくしてからですけれども、教会に確かに礼拝に行ってました。でも礼拝に行った時にほとんどの機会眠ってました。私だけじゃなくて他のみんなも。なぜかっていうと、その後に続く奉仕のために休養が必要だと思ってた。みんなそう言ってました。私もそう言ってました。その後に路傍伝道に出かけるとか、その後にいろんな日曜学校があるとか、いろんな奉仕があるから、だから休養を得るために礼拝中何してたかって、休んでたんです。メッセージは10分聞けば全部分かりました、何を言うのか。ですからその時間眠ってた。それでいいと思ってたんです。でも感謝のことに、神はそれが大きな間違いであることを示してくださった。御言葉を通して私は礼拝するために生まれ変わったんです。皆さんも礼拝するものとして生まれ変わったんです。そして私たちだけが神が喜んでくださる礼拝を捧げることができるんです。この偉大な神様を褒めたたえるものとして私たちは生まれ変わり、この方を心から褒めたたえることによって、この方が喜んでくださる、そのために私たちは今生きているんです。皆さんの生活で礼拝というのはどのあたりの位置にあります？礼拝をないがしろにしてません？今お話しているのはこの特別な日曜日の時間だけじゃないです。毎日の生活か礼拝です。いつも神を崇めながら生きるわけですが、特に私たちはそのように神様に賛美をしたい、神様を心から礼拝したい者たちが集まって、行動の礼拝を持って主に礼拝を捧げるんです。そのためにはあなた信仰者であるあなたの心が正しくなければならない。正しい心を持って、あなたの心をご覧になっていらっしゃる神様を崇めるために今日集まってこられました。どうぞ主を深く知ってください。御言葉があなたに教えてくれます。そしてその主を知れば知るほど、その主にふさわしい礼拝を捧げるんです。心からこの方を褒めたたえるんです。ご存知のようにこの方だけです。我々被造物によって称賛を得るにふさわしい方は、ね、皆さん、私たちはこの救いに預かったんです。神の恵みです。褒めたたえるんです、この方を。こうして神は私たちを生かしてくださり、私たちを使ってくださり、褒めたたえるんです、この方を。そして私たちにこんな技を成してくださっているからだけない、この方が神だから褒めたたえるんです。あなたの心の中にこの神に対する渇きはありません？もっとこの方を知っていきたいという渇き、願わく我々その渇きを持ちたいものです。持ち続けていきたいものです。神を知ることによって、私の生き方が、あなたの生き方が変わってくるんです。礼拝者としての生き方が。そのことをイエス様はここでこの女性に教えてくださった。イエス様はここで、神を心から礼拝するものになりなさいって、その時にあなたの罪は許されますって。その礼拝に神様を招いてくださっている。そして見てくださいます、最後25節26節にはその主の証が最後に出てきます。どうして主イエスによって罪の許しが可能なのかって、見てくださいます。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれですって。なんと祝福にあふれた言葉やと思いません？彼女はある知識を持ってました。必ず救世主キリストが来てくださること、 私たちの罪から救ってくださるその救世主が来てくださること、約束の救い主が来てくださること、そのことを知ってますって言った時にイエス様がお答えになったのは、もうその救世主は来たんだ、私が救世主だって、この方によって許されるんです。この方によって全ての罪が許されるんです。この方によって生まれ変わるんです。この方によって神に敵対してあなたが神の子供となり、神を礼拝する者へと生まれ変わるんです。だってこの方は約束の救世主なんです。なんと力強いお証しをイエス様がなしてくださったのか、私に来なさいって言うんです。まだこの救いをお受けになっていらっしゃらない皆さん、罪の中を歩み続け主に逆らい続けていらっしゃる皆さん、神はあなたに招きを与えておられる。私のところに来なさいって、私が罪を許すって、その権利もその力もこの方には終わりです。この方は神であり、この方は十字架であなたのすべての罪を負って死んでくださり蘇られた救い主です。この方の前に救いを求めて今出てくることです。あなたは生まれ変わります。クリスチャンの皆さん、この方を、この方にふさわしく礼拝してこられました。あなたの心は本当に感謝にあふれてます。あなたの心はこの方に対する恐れに満ちあふれてます。心からこの方をあがめてます。もしそうでなかったら今からそうやって生きるんです。信仰者らしく生まれ変わったものと、生まれ変わったものとして、礼拝者に生まれ変わらせていただいたその人はそれにふさわしく生きることです。そうして私たちはこの神様の偉大さを神に感謝するだけでなく人々の前に明らかにしていくんです。どうぞそうやって生きてください。そうやって生きていきましょう。だってこんなに素晴らしい救いをくださったし、こんなに素晴らしい神様です。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から私たちは感謝します。あなたはこの女性に対して素晴らしい御業を成してくださいました。あなたは素晴らしい救いを彼女に備えてくださり、そして後に彼女はこの素晴らしい救いに預かっていることがこの御言葉に記されています。主をどうぞ今日この礼拝にお集いになった皆さんの心にも働いてくださって、まだ救われていない皆さん、どうぞその方をあなたが今日救いへと導いてくださるように、あなただけが救い主です。どうぞこの救いに預かり、あなたを心から礼拝する者として今日生まれ変わらせてくださいますように、先に救われた一人一人もどうぞ何のために救われ、何のために生かされているのか今一度覚えて、あなたにふさわしい礼拝を捧げることによって一人一人があなたに感謝を表すことができるように、父なる神様、どうぞ私たちにもっとあなたご自身を教えてくださるように、そしてあなたにふさわしい礼拝を捧げ続けながらあなたに従い続けていくことができますように、この愛する兄弟姉妹一人一人の上にあなたの素晴らしい祝福をお与えくださいますように、御言葉を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。